はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。11月に入りましてね、もう秋なんですけどね、まあ、秋ドラマも始まりまして、今回は満腹とか見てるんですけどね、満腹ね、NHK の朝ドラなんですけどね、すごい見やすいですよね。なんというか、すごい見やすいっていう。まあ、なんで見やすいかって考えると、主人公の福子がまともなんですよね。すごい。だからかなっていう。まあ、前作の半分青いは、主人公のスズメが、ちょっと変な子やったんですよね。すごい失礼なこと言ったりとかっていう。まあ、そういうのがないんで、話がスムーズに進んでいくっていう。まあ、舞台は、まあ、戦中かな？第二次世界大戦。いや、戦前かな？まあ、それあたりから始まって、で、主人公が男性と知り合って、で、戦争終わりまして、で、今は泉大津の方に行って、塩を作ってるってところなんですよ。まあ、大阪舞台で、まあ、朝ドラやと、まあ、あの時代なりがちかなっていう。あんまり朝ドラって、現代って、そんな描かないですからね。まあ、だからまあ、戦前とかね、昔のドラマやったら、戦争は避けて通れないし、でまあ、現代のドラマやったら、震災は避けて通れないしっていう。まあ、今回は戦争で、立花万平っていう、福子の旦那さんね、が付き合ってる頃に、物資の横流し疑惑をかけられて、捕まって、憲兵に捕まって拷問されて死にそうになるっていう。まあ、それでも助かるんですけどね。まあ、犯人はまあ、万平の会社で、の共同経営者が、まあ、横流しして、で、万平にすべて、罪を押し付けて、で、万平、が死んだら、めでたし、めでたしってことやったんですけどね。まあ、万平助かって、で、まあ、共同経営者の梶田では逃げるっていう。まあ、逃げて、まあ、また再会するんですけどね。再会する頃に落ちぶれてるっていう。まあ、梶田としては、まあ、立花が眩しかったっていう。才能あるしっていう。で、人殺しの道具作れって言われても断るしっていう。まあ、クリエイターってね、いわゆる万平も作り手なんでね、発明とかする、まあ、クリエイターなんでね、が眩しい時ってあるんですよね。僕もクリエイターじゃないんで、仕事的にもまあ、別にね、普段もクリエイターって感じでもないんで。だからね、あえて、その、ね、ネットとかでもいる、絵師とか、エア、ね、とか小説発表してる人とかって見るとね、眩しいんですよね。やっぱあえて創作して生み出していける人っていう、自分にはないことができる人っていう。言うたらもう自分には無理やなっていうのが分かってるんでっていう。だからほんま眩しいっていう。言うたらもう、上の存在というか違う世界の存在ですよね。が、ね、そういう人が、ね、憧れとかね、すごいと思えるんやったらいいんですけど、妬ましいと思えてしまうって時もあるとねっていう。まあ、なんか月並みの言いがちで、言い方ですけどね。強い光の近くでは闇がより深くなるっていう。まあね。劣等感感じたりね。ここで自分は自分とかね。自分には自分の何かがあるとかって思えたらいいんですけどね。なかなか思えないんですよね。で、妬んでしまうっていう。で、立花に罪かぶせたっていう。で、戦争終わって、で、泉大津行って。で、泉大津の、軍人の使ってた建物かなに住ん、を、まあ、もらい受けて、まあ、買ったっていうか、買ったんで、まあ、住むことになって、で、そこに鉄板がいっぱい置いてあって、その鉄板使って、塩を作るっていう。 で、試行錯誤の末、塩作りが順調にいって、今は、その、塩以外の栄養食品作ろうとしてるんですけど、まあなかなかうまくいかなくてで、万平はハマると、没頭すると、他に目に行かなくなるんですよね。で、福子は、まあ、子供生まれたばっかりで、ね、子供のことも構ってほしいのに、仕事に専念っていう。いや、まあ、まあ、夫婦もののありがちなやつですよね。倦怠期とか、子供が生まれてどうこうっていう。まあ、そうやないと盛り上がらへんっていうのもありますけどね。ね、すごい失礼な言い方ですけどね。ドラマってね、頭おかしい人が出たりね、トラブルがあればあるほど盛り上がりますからね。あと人が死ぬ。もうね、朝の連ドラね、大概一人は死にますからね。多かったら2、3人とかね。もう今回も初っ端で、お姉さん、福子のお姉さん死んでますからね。長女。やっぱ死ぬと盛り上がるっていう。不謹慎ですけどね。でも死ぬと盛り上がるっていう。だからまあ、誰か死なされるんでしょうね、これからも。まあ、ほんま不謹慎ですけどね。次の話題ですけどね。タトゥーね。入れ墨してた人が、入れ墨を施してた堀氏ね、を医師法で取り締まることができるかっていう。まあだから、タトゥーが、入れ墨を掘るのが、医療行為に当たるんじゃないかっていう。で、まあ、だから今、医師免許持ってない堀氏は、違反じゃないかっていう。裁判の判決で、まあ、タトゥーの施術は医療行為に当たらないって判断して、逆転無罪言い渡したっていう。まあ、だから判決が重視したのはタトゥーの文化的芸術的側面っていう。まあ、これ今回は、まあ、無罪になったんですけどね。かといって、まあ、問題は解決してないっていう。まあ、医師法適用されへんってことは、規制が存在せえへんってことなんですよね。もうだから、特に規制がなくなるっていう。何でもありというか。だから消毒が不十分な器具を使用する人も出るかもしれないっていう。まあ、何でもそうですけどね、ほとんどの人はちゃんとしてるんですよ。してるんですけど、設備が不十分で知識も乏しい人もいるっていう。で、そういう人が掘って、で、C 型肝炎になったりするっていう。だからまあ、業界による自主規制とか、行政指導とかが必要じゃないかっていう。まあ、なんか、堀市の業界団体の設立、の準備も進んでるみたいですけどね。怖ってようしませんけどね。興味もないしっていう。結局して、なんかね、味方変わんのも嫌やしっていう。まあ、ここら辺は、ね、なんとかせなあかん話なんですけどね。外国人なんか入れ墨とかタトゥー多いですからね。で、今後移民増えてくんやったら、もう移民は政府推進してますからね。まあだからタトゥーとかもどう受け入れるのかどうかっていう。まあ移民ね。まあ、日本どんどん人手不足になってますからね。出生率低下してるんで。で、移民いるのか必要かって言われるとね、っていう。ねえ、まあ、移民ね。極端なこと言うたらね、移民が来るっていうことは、例えばですよ。例えばなんですけど、中国人とすると、言うたら自分の家の周りが全員中国人になるってこともあり得るわけなんですよ。 まあそれが平気かどうかですよね。まあ別にね、アメリカ人でもいいんですよ。だからもう自分の家の周りが全員外国人なの平気かっていう。ですよね。結局移民って結局外国人受け入れてるってことはそうなることなんでっていう。あとね、日本ですよ。ここ日本ですけど、例えば外国人増えたら、そこは外国になりますからね。その、法律は日本の法律ですよ。でもね、っていう。例えばね、さっき言ったみたいに、自分家の周りね、自分の町内ね、8割とか9割とか、中国人になったらね、もうそこ実質中国ですよ。法律はそれは日本ですけどね。っていう。それに耐えれるか受け入れられるかですよっていう。待ってもうね、その、だから9割中国人やったらね、そこでの常識は中国の常識になるんですよ。そこでのモラルは中国のモラルになるしっていう。そこら辺受け入れられるかなんですよ、移民は。っていう。ねえ。結局ね、あの移民推進してる人らってね、まず日常生活で移民と関わることもないし、ね、あの政府の偉い人らって、まず移民が部下になることもないでしょっていう。ね、なんであんな推進しようとするんですかねっていう。外国人の研修生いるじゃないですか、外国人の研修生。まあ中国人だったり、ベトナム人だったり。まあ僕も一緒に仕事したりしてるんですけど、まあそれでもトラブル起きたりするんですよね。言葉の壁なり、例えば賃金が思ってたのと違うとかっていう。で、ね、労働条件が言ってたのと違うとかっていう。未だにね、研修生でもトラブル起きるんですよ。に、あっちこっちでっていう。それでもね、移民、受け入れようとするっていう。いや、僕からしたら、見たらね、正気の沙汰やないんですよ。ほんま、よう、やるなっていう。まあね、もし受け入れるんやったら、もう受け入れ条件というか、審査めちゃめちゃ厳しくせなね、もう偉いことなりますせっていう。ねえ、あと何年で返すとかってちゃんとできんのかっていう。ねえ、社会保障とかもっていう、結局移民がねえ、ずっとねえ暮らしてて、日本で暮らしてて社会保障とか受けるようになったら、それもね、負担になりますからねっていう。そこら辺のことどう考えてるのかっていう。ねえ、だって日本人でもね、日本人でも、同じ日本人でもね、トラブル起きたりするんですよ。そこをね、文化とかも違う外国人入れてっていう。僕やったら怖ってできないですよ。怖ってっていうか、もうトラブルがめんどくさくってっていう。もう人口少なくなるんやったら、まあ、それに合わせた生活でもええんちゃうかって思うんですけどね。ねえ。まあ、ねえ。奈良でもね、過疎化してるところはしてますからね。人減ってるところはっていう。もう言うたら、吉野とか、戸塚とかはもう人どんどん減ってますからね。で、まあ、上の方、上の方って言い方アバートですけどね。その、ね、別にその、山の方とかじゃなくても、やっぱり上の方ね、高台の方とかね、行ったらね、やっぱ人はもう空き家どんどん増えてますからね。そこ、ねえ、そこら辺をね、どうしていくかっていう。まあでも、しゃあないですけどね。減っていくのって。過疎化進むのもっていう。やっぱりね、僕も、吉野とか奈良。でまあ、観光で行くぐらいですけどね。ここは住めへんと思いますよ。ここで、ね、生まれて、で、ずっとやっていけるかっていう。就職問題もありますからね。なかなかね、生まれだけ彦根ですけどね、彦根の家もね、結構なところにあるんで、琵琶湖の近くで、 駅まで歩いて30分ぐらいっていう。ここもきついよなと思いますからね。やっぱそういうところってね、やっぱ住めませんからね。で、都会出て行ってしまうっていう。で、都会に人が集中するっていう。ねえ。これもね、都会に人が集中するっていうね。田舎が賃金とか安いからっていう。だってそらね、田舎そら賃金安いですよっていう。人もいませんしっていう。じゃあ田舎賃金良かったら、田舎に人戻るのかっていうとね、っていう。田舎刺激少ないですからね。ねえ、おっさんだったらまだ行けるんですけどね。若かったらね、刺激少ない街ね、嫌ですよっていう。まあ、僕らは奈良ですからね。まだね、隣大阪やからね、なんとかなってるっていう。うーたらまあ1時間もあったら難波とか行けますからね。だからまだねって感じなんですよ。でもこれがね、これがね、もうほんま、ね、周りに都会がないかったらね、絶望ですからね。あともう田舎ってね、ね、アマゾンとかね、楽天とかヤフーとか、まあ何でもいいですけどね、ネット通販とか、物流はね、ね、物流発達してるやんっていう人もいますけどね。いや、物流発達してるよっていう。でもね、イベントごとはどうしようもないでしょっていう。僕アイドル好きですけどね。で、まあアイドルライブとか行ったりするんですけどね。やっぱね、東京がね、充実してるんですよ。東京と大阪がっていう。もう言うたらね、やっぱでっかいね、アイドルのでっかい箱とかでやるのになると、あ、もう東京行かな見られへんわっていう。言うたら遠征せざるを得ないっていう。になるんですよね。結局物流がどんだけ進歩してもね、イベントことはどうしようもできないっていう。だからね、こうね、もうあ、やっぱ都会いいかなっていう差を感じますからね。だってまあ都会やったらね、いくらでも見れますからね、すぐに行けるしっていう。もううちら東京って1日ですからね。東京行って終わったら一日終わりますからねっていう。朝出てとかって感じですからね。まあでも、もう移民避けられないんでしょうね。で、都会に人が集中すんのもっていう。ね、田舎はね、やっぱないからね。田舎の良さをね、発信していくって言ってもね、良さがないっていう。まず仕事もないしっていう。まあだからそこら辺改善してかんとねっていう。とりあえず食ってけるようにしないとね、田舎にはね、なかなかね、人はね、とどまらんと思いますね。で、次の話題ですけどね。加山里香ね、精神科医の子育て応援講演会で、で、催しへの妨害を示唆する予告を受けて講演者を差し替えてたことが分かったっていう。京都府の南丹市ね。まあ、京都丹波子育て応援フェスタの一環で、加山里香を呼ぼうとしたっていう。いや、まあ、これもね、まあ、これもね、なんですよ。これも。加山里香呼ぶかって話ですけどね。まあ、加山里香に関してはね。まあ、まあ、皆さんちょっと検索してもらったらっていう。まあ、結構ね、もう中指立てたりね。まあ、まあどっちかっていうと偏ってる方ですよね。思想的には。どうかなーっていう。そういう人ね、呼ぶのもどうかなって思うんですけどね。まあ思うんですけど、思うんですけど、だからといってね、それを排除もなっていう。まあなんかね、日の丸の服を着ていってもいいのかっていうね、まあ、右をほのめかす人ですよね。加山里香左ですからね。すごい、もう、 加山さんをよく思わない人が行くかもしれない。大音量を発する車が来たり、イベント会場で暴力を振るわれ、怪我人が出たら大変だろうって中止を迫ったりする内容もあったっていう。で、まあ、会場の混乱を避けるために、やむを得ず差し替えたっていう。いやー。こういうのがあるから、こういうのがあるから、僕は右も左も嫌なんですよねっていう。関わりたくないっていう。いわゆるどちらにも属したくないんですよねっていう。まあ、奈良もね、カチャラ神宮ありますからね。カチャラ神宮あるんで、毎年建国記念日の日になったら、全国から右翼が凱旋者で来るんですよね。もう朝から大音量で、来るっていう。まあ、賑やかですよねっていう。ね、なんかもう、こういうね、ことするからどっちも嫌っていう。まあ、ね、そこが判断したんやったらねっていう。別にええんちゃうのっていう。だからまあ、もう加山里香は受け入れられないんですよね。加山里香の思想は。受け入れられないんですけど、かといってね、その、加山里香が、その、この公演で、その、精神科医としてアドバイスする分にはいいんじゃないかなって思うんですよ。ここでね、その、自分の思想を言うのはどうかと思うんですよ。だってそれはね、もう、その、主催者が求めてるものと違うものを出すわけじゃないですか。だからそれはあかんと思うんですけどね、その、求められてるものを出す分には別にええんちゃうかなって思うんですけどね、その精神科医からの子育てのアドバイスっていう。ね、その言い出したらもうそこで中止したらいいじゃないですか。もう二度と呼ばなかったらいいしっていう。まあそれに対してね、呼ぶのやめろっていうのはね、っていう。その、思想でね、その人全否定もどうなんっていう。右やからダメとか左やからダメっていう。まずね、別にね、僕ね、職場の同僚にね、右翼ね、左翼がいてね、例えば親戚でもですよ。いや、付き合いやめるかっていうと、やめはしないですよ。ただもう、それはやめて、とは思いますよ。その、例えば、俺にその思想を植え付けるのはっていう、俺を誘うのはやめてって思いますけど、その親戚付き合いはしますよっていう。いや、人間ってそういうもんちゃうのっていうね、っていう。そういう、だから右とか左の人って全否定じゃないですか、基本。だから嫌なんですよっていう。だから僕は関わりたくないし。指示もしたくないしっていう、なんですよね。なんかね、結局、ね、結局右も左も思想どうこうとかいうのシェア争いじゃないですか。自分らを自分らの支持者増やして、幅利かしたいっていう。それでやってる結果が、これやったら、あんま良かねえなーっていう。いやー、指示もできねえしっていう。いやー、ほんと、あー、ダメだぞ、ダメだぞっていう。って思ったりしますね。ほんま。で、最後の話題ですけどね。新日本アイドル音楽祭って、題した番組が12月8日に動画配信サービス、パラビ。パラビ何やったかな ?TBS とかテレ東がやってるやつだったかな。で、生配信されるっていう。なんか、日本全国のアイドルが出て、これ、なんか、パラビでやるのに、12月1日の16時から、ショールームっていうライブ配信プラットフォーム、パラビと別のやつで予選がスタートして、で、決勝は、パラビで生配信するっていう。なんか、ややこしいですけどね。新宿新たキースタジオにて実施されるっていう。 なんか予選の課題は一週間で曲と歌詞と振り付けをファンと共に完成させて、で予選と敗者復活戦で勝ち残った8組だけステージで歌を披露するチャンスが与えられて、最終的に上位2組が決勝へ進めるっていう。まあ、有名な人は出ないんでしょうけどね。基本ね、こういうネットでやるやつ、こういうこじんまりとしたところでやるやつって、まあ、マイナーなアイドルとか、地方のアイドルとか、地下アイドルが出てくるっていう。曲歌詞振りを不安とともに完成させるって、一週間でっていう。どんな感じなんですかね。まあ、だから、今日不安から募集するんですかね。いやー、難しいですよね、こういうの。とか、不安を共にっていうね。あんまり不安の声聞きすぎんのもねっていう。結局ね、声の大きい人が力持ちますからね。で、声の大きい人イコール、センスがあるとは限らないんですよっていう。結局その人の好みだからっていう。だから、あんま、不安に、ね、不安投票とかいいんですけど、不安と共にっていうね。どうなんですかね。曲とか歌詞とか振り付けをこう、動画で配信して、不安の反応を聞きつつ、変えてくって感じなんですかね。まあ、だからこういうのはまあ、あくまで不安の声は参考程度にした方がいいと思いますけどね。ね。不安の要望で変えますとかってしてね。で、その、ね。で、不安がね、ずっとついてきてくれるわけでもね、ガンガン応援してくれるわけとは限りませんからねっていう。もうね、まあ、不安なんてもう移り気ですからね。あっさり他行ったりしますからね。っていう。だから、あとまあね。不安の顔色を伺い出すと変なことがあるんで。ま、これ。すごい。動画配信サービスでな、せめてテレビでやんねえのかなっていう。ねえ、だってもう、ネットの力、すごいっつってもね、ネットで配信してもね、もう不安しか見ないっすよっていう。テレビの力はね、影響力落ちたっつってもね、でもね、まあテレビ持ってある家に限定ですけどね、プってね、スイッチつけたら見れる、やってるっていうのはね、やっぱ大きいっすよ。ネットってね、やっぱ所詮ネットって思ってしまいますよね。基本ネットってまあ、小さな波なんでっていう。まあ、ネットからね、その、こう、広がっていったらいいんですけどね。アイドルってただでさえ狭いですからね。そこでネット配信ってさらに狭いところ行ったらね、どんどん波が小さくなるんでね。まあ、優勝しました。よかったね。で、終わりがちなんですよね。なんか不安があんまり増えることもなくっていう。まあ、それでも、チャンスはチャンスなんで、っていう。まあ、ほとんどの人はね、これでも頑張らざるを得ないというか、これがチャンスですからね、っていう。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は、JK でした。